奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこうだお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日は東京でございます。東京といえばもちろんこの方、料理リハ社員。
はい、こんばんは。本日もお隣に料理です。よろしくお願いいたします。
馴染まないよ。
馴染まないですね。
馴染まないよ。
ちょっとつかめないな、うん、タイミングが。
これ前回は大阪、
そうでしたね、
久しぶりの参り、
拝聴いたしました、参り先輩のシュークリーム論。
そうだね、
シュークリームメインじゃないか、
どっちかっていうと
高校柔道の
そうね、
今年の振り返りという感じですかね。まあ、で
もシュークリームですよ。
シュークリームの、
はい、話をしていただきまして、久しぶりに会いましたけどね。
はい、どうでしたか。
なんかすごく充実した感じがするね。
ですか。
やっぱ非常に高校の調子いい、
みたいですよね。
うん、なんで、まあ久しぶりだったんだけど、
はいはい、
今日のオープニングトークなんだけど、
はいはい、
まあまた電車の話になるんだけどね。
お、
うん、さあ、
まあ、険しいですね、お顔が。だいぶ、
そうだね、満員電車じゃないですか、我々東京におりますとね。
満員電車ですね。
で、まあ、いざこざがね、
車内の
車内のいざこざで、はい、あ、うん、まあ、僕のあったのは、行き朝の話なんだけどね、はい、やっぱでも、あれはやっぱイライラする種というのはいっぱい埋まってるじゃない、
はい、
満員電車の中には
。あります、ね、
僕は基本的には始発で座っていくみたいな話はいっぱいもしたと思うんだけども、2駅だけ超満員のところに乗るんです、うん、乗り換えの関係で、
はい、
そこだけが僕立って2駅分だけ満員電車にこうギューってなるんだけど、
なるへそ、うん、
登場人物はおじさん2人なんですよ、
はいはい、
1人は、うん、年の頃では60前でしょうね。
あ、
会社身なりからいけば、
はい、
なんていうのは、そこそこの役職の方ではないでしょうか。
なるほど、
小太りで、
なるほど、小太りなんですね。
で、眼鏡かけてらっしゃって、
はい、スーツ、
背広姿で、ネクタイは赤色でしたね。
なるほど、
ちょっとダーク系のスーツに対して
審判
でなると
審判ブレザー
ブレザーなので、
ブレザー、そう、
スーツですから。
そうか、じゃあ違う、う
ん、まあ、なんでしょうね、まあ、ちょっと、はい、そういうそこそこの役職の方じゃなかろうかなと思わせるような、
はい、
小太りの
60
万人です、
はいはい、
でもう一人の登場人物であるおじさんは、は
い、これもおじさんなんです
か。おじさんです、はい、これはちょっと、背が高めの眼鏡かけてらっしゃって、マスクをしてらっしゃって、スーツの上にウィンドブレーカーを着ている、ちょっとトリッキーな感じがしますね。
コーチかな、
コーチ。でも年齢この方もお年頃一緒ぐらいかな。
あ、マスクしてるからちょっと読めないとこあるけど、まあそれぐらいので
、位置関係で言いますと、
はいはい、
僕が、一番、先頭、電車乗る前で、
はい、乗る前ですね、
乗る前、
はい、
僕が先頭、僕の後ろにウィンドブレーカー、うん、その後ろに小太り、
はいはい、
っていう位置関係です、
はいはい。
で、開きました、
うん、
ですから私が一番初めに入ります
ね、 そうですよね。
で、僕はね、ちょっと降りる方向に向くために、
あ、はい、
入ってったけれども周り見をして、
なるほど、
そのウィンドブレーカーのおじさんと小太りのおじさんが見える位置関係になったわけです、
はい、すぐ
すぐに
入ってすぐに
入ってすぐに、はい、振り返りながら入ったみたいな、だから、はい、背中から押し込んでいく感じ、
そういうことですね。で、奥まで行かないわけですね。
そ、真ん中ぐらい止まったわけです、
はいはい。
で、ウィンドブレーカーが入りました。この人も見た目すごいおとなしそうな感じ、
はいはい、
むしろ小太りがちょっとこう、なんて言うんでしょうね、オラオラ系な感じもする感じ。
なるほど、
うん、
はいはい、
どっちかというと営業上がりの偉いさん的な感じの雰囲気、
はいはい、
伝わるかどうか分かんないけど、
はいはい、
で、ウィンドブレーカーが入った後に、
うんう
ん、小太りじゃない多分おじさんに押されたんですね、多分
ウィンドブレーカーが、
はい。でもそれに対して激しく、うん、ちょっと小突くことはあると思うんですけど、うん、そのおじさんがもうウィンドブレーカーがものすごい肘打ちのような感じで
小
太りに、
うん、押したのは小太りではない、
ない僕の位置関係から見えてるんで、
見えてたから、はいはい、
小太りじゃないんですよ、
はいはい、
押したのは、
うん、
で僕は死角に入ってたか分からないけど、はい、明らかに小太りじゃない、
はい、でも小太りと思って
肘打ちをガーンとしたんです。ただ、うん、ウィンドブレーカーも振り返るわけじゃなくて、
はい、
そう、小太り狙ったっていうよりも
後ろに
押したやつ
後ろにいるやつ
に対してブラインドの
状況で、まあ、まああるあるですよねそれ、うん、
ただね、うん、あるあるじゃない部分でいうと、はい、その結構な肘打ちだったんですよ。
あ、威力が
威力が、
あ、でそれはヒットしたんですか。
ヒットしたんです。それ
小太りに
小太りに
何もしてない小太り
にそうで小太りは、うん、激しくそれに対して、うん、ガーンって押されたその肘に対してまでガーンってやったわけですよ、うん、カウンター入れたカウンターというか、はい、まあただ小太りの方が威力は小さめ、うん、
なるほどですね。
ウィンドブレーカーの方が威力大きかった
んですよ。何を肘を入れとんだと。
そう、
はい、
で、うん、そっからですよ。
始まった。
そっから何が始まったかというと、うん、表だった行動には出なくて、うん、
双方
僕から、うん、僕から見るとウィンドブレーカーも小太りも僕の方を向いてるんですよ、
うん、
でウィンドブレーカーは微動だにしないんです、
はい、
でもそのウィンドブレーカーの後ろにいる小太りは、うん、ウィンドブレーカーをチラチラ見るわけですよ、
うん、こいつやりよったなの感じで、
でずっとうなずき始めたんです。
どっちが。
小太りが、
はいはい、そうなずくですか。
チラッと見てうなずく、でまたチラッとウィンドブレーカーを見てうなずく。これちょっと危険な香りしません？
わ、怖いですね。
あれ怖いでしょ。
怖いですね。
なんかあもうよしよし、ね、やったやったやった、
そのスタンスか。
そうそうそう、うん、あ謝らないのか、うんうんうん、分かった分かった分かった、はい、あもうもうあもう
分
かった。もう
我慢できない自分と我慢させてる俺を
そう
の葛藤を
そう
外に出してる感じ。
うなずいてるんですよ。とにかく
怖
これ怖いでしょ。
うん、
で二重切って僕言ったでしょ。
はいはいはい。降りたいな早く。
で
それは
二駅目でかなり降りるんですよ僕が降りる駅で、
はいはいはいはい、
で僕のその次の駅僕の駅で始まるんじゃないかという雰囲気なんですよ、
うんうんう
ん、ただ何が起こったかというと、
はいはい、
着きました、
うん、
小太り降りてウィンドブレーカーも降りて、
うん、
ともドア間際で立ってて、
うん、
要はあの降りる人を
降ろすために一旦降りたって感じです。
で僕は降りたんです、
はいはい、
でチラッと小太り見たらまたうなずいてるんですよ。うなずきながらそのおっさん乗ってたんですよ小太りが。
もう一回、
うん、
ウィンドブレーカーも、はいはい、
めっちゃ気になりません。
気になりますねそれは
めっちゃ気になりません、うん、でもここで終わったんですよ。
なぜならば降りたから。
降りたからもうね俺ねどうなったのこれ。
でもあるな。
これね皆さんねこの後どうだったかっていうことについて各自予想は、ね、400字の原稿紙で
本当嫌だ。電車の中のもう人と人のトラブルとか
嫌でしょ。いやみんなもうちょっとね
カリカリしてる人多すぎ
多すぎ多すぎ。
わかるけどみんな我慢してるじゃないですかいろんなことをあの満員電車の中で。
でもこれね日本人だからここで収まってると思うよ。
あ
外国人だともっとトラブってる気がするけどな。
やるか。
もうこの辺にします。もうちょっと長すぎるので、
ね、長くなっちゃうから、はい、
で今日は、はい、グランドスラム東京、
うんうん、
明日開催って言っちゃっていいかな、
うん、ってことは今金曜日
の深夜かな、
はい、ですかね
っていうところ で、
はい、
でこの収録してる時点ではまだ組み合わせ出てないんです、
はい、あ今はね
今は出てないんです
、はい、
この収録の時点ではなんで、まあ、あくまで日本人選手中心になりますが、今日は1日目の見どころについてお話をしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしいですかね、
はい
はい、じゃあ今日も楽しくお話しましょう。奥入部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、は
い、お願いします。
前回講道館杯についてやったけれども、
はい、
結局地上波でやってないので、まあ、今回の方が馴染みがあるかなと、
そうですね、
いう感じです、
はいはい、
で今回はテレビ東京さんで、
お、バナナバナナ、
そう、ね、
バナナじゃあダナナ
なんかそうそうそうナナナ
ナナナ、はい、
ですね、
はい、
で1日目12月2日土曜日、うん、これあるの男子3階級女子4階級になります、
うん、
で放送日時は、これ素晴らしいですよ、夜6時から。
あら
やっぱ東京開催だからできる、
ね、これは
時差がないから
時差がないから。
そして3日は午後4時35分からということになってます。
ゴールデンだな。
で、メインキャスター、
はい、
小泉孝太郎
バーバン
出ましたね。
出ましたね。
ちょっと遅かったね。
そうですね。
でアシスタント
バーバン
稲村亜美さん、テレビ東京さんこれに向けた番組で、はい、柔道の生き方とか
やってましたね、受け
身の仕方とか
やって
ま、脇締めの仕方とか、
そうだ送っていただいたけど、ええ、
この稲村
亜美さん、ね、
そしてゲスト解説
バーバン
吉田秀彦、お汗かくよ汗かくよ、また
定番
定番汗かきますよ
定番
で、今回男子解説
バーバン
小野隆史、
おここで
来ましたね、小野隆史
来ましたね、で初めてじゃないですか、
いや、
そんなことないですか、
そうだね、初めてか、まあ、でもちょっとね、何かの大会で来たからな、ね、でもちょっと、まあ、ある意味メジャーというところではデビューだよね、
そうですね、
小野隆史の解説ぶり
ちょっと楽しみですね、
あの今回平岡さんではない
ないんですね、
まあ、テレ東が選んだのが小野隆史、
はい、だったと、
そして女子解説、
はい、バーバン
杉本美香、
あ
これがね
変わらないな、
これな押すんだな、
押すな、テレ東推しなのかな、
テレ東はちょっとここで、まあ、そうなんだろうね、推しなんだろうね、
なるほど、
ということで、うん、まあ見どころというかちょっと行動が範囲の振り返りみたいなことも含めながら、
そうですね、
ちょっとお話をしていきたいかなと思ってます、
はい、で今日は初日ですか、
初日です、
はい、
なんで男子3階級女子4階級というところでいきたいと思いますが、
は
い、男子まず60キロ級です、
そうですね、
どうですか60キロ級、
まあ、ここはまあ高藤選手、
そうですね、高藤選手、
長山選手は出ると、
そうですね、
違うか出るか、
高藤選手、長山選手、宮野原選手、志々目選手、
志々目選手が選ばれたんですね、
そうです、
高度が調子悪かったんですけど、
そう、高度が早いは宮野原選手が優勝、
優勝、志々目選手はもう割と早い段階で
テレビに映らないと、
テレビに映らずに負けちゃ
ったらずということです
ね、なんですけど、
うん、
まあ、今回、まあ、過去の実績
からですね、
で選ばれる、
まあ、確かに決勝を見ると宮野原選手の方が、うん、まあ、結構圧勝だったので、もう、
ああ、
まあ、東海大の山本選手を選ぶよりかは志々目選手っていうのは分からなくはないかなという感じではありましたというところなんですが、
はいはい、
うん、まあ、この前世界選手権では高藤選手ガンできましたねと、
行きましたと、はい、
でその前まで僕は長山選手推しでしたねと、
そうですね、
でいうところからどうですか、どうしましょう今回推しとしては、ここで僕は高藤選手に乗っかっていいのかな、
乗っかりましょう
乗っか、ま
あ、去年のこの大会で長山選手が、
そうなんですよ、
高藤選手を投げて、そこからやっぱりちょっと長山推しが始まったわけなんですけど、
でもやっぱりまだ僕の疑念は、はい、直接対決は長山選手勝つんじゃないかっていう疑念がある、
それはある
あるでしょ、
それはある、
やっぱ苦手なんじゃないかなっていうのがあって、
ええ、
だから直接対決投げれば高藤選手だけど、直接対決長山選手上がってきたら
長山選手っていう
あるんじゃねえかなって気すんだけど、どうかな、
はい、じゃあちょっとここはワンツー高藤長山ということで、
いやだから
どっちかだったら長山ってことです、
いやだから直接対決がなければ高藤選手、
はい、
あれば長山選手、
なるほど、が優勝、
優勝でもどっちかは取る、
取ると、
ずるい、これずるい、
ずるくない
ずるくない、
あ、うん、まあ、組み合わせも出てない状況なので、
そうだよね、
そうなっちゃいますよ、
じゃあそれで、
それでいきます、
66
バーバン
日本選手いきます、阿部選手、丸山選手、田川選手、磯田選手、
お
でね、丸山選手強かったんだよ、行動感、
はい、
見てるとね、
うん、
で磯田選手はちょっと早めに負けちゃって、田川選手が上がってきたと、でもな、うん、もう阿部で見ちゃ、あの世界選手権見ちゃうとね、
阿部らざるを得ないですよ、
阿部らざるを得ないね、
阿部らざるを得ないと思うな、
うん、もうあまりコメントすることもないか、
わかる、他のね皆さんもこう頑張って行動感、はい、勝ち上がったり、学生
そうなんだ、
優勝したり
だけど
したんだけども、やっぱりここは
もう阿部らざるを得ない、
分かり
ました、もうそれでいきましょう、
はい、
73キロ級
バーバン
橋本選手、
立川選手、
野上選手、大野選手来たー、これ
これは楽しみですよ、
ちなみに行動感杯見た、うん、僕としては、
はいはい、
立川選手と野上選手、
うん、野上選手、はい、
野上選手 の独特の髪型ね、
うん、
ただこれ明らかに立川さん強いね、
強かったですか、
あもう、
結構指導だとか首抜きとかなんかいろいろ
だけど、あれはもう組み負けたがゆえに、
確かにやっぱある 感じですもんね。
組み負けたがゆえになってしまった指導であって、うん、
なるほど、
自力でもう負けてる感じがした。
あ、
そう考えると僕はちょっと野上選手はないなと思うんです。そういった意味では3人でやっぱり橋本壮一、大野翔平、
壮一翔平の同級生対一対決、
翔平のどうですか、そのブランク、
翔平久しぶりなので。
そうだよね、
ちょっとその勝負感、
翔平久しぶり、
ま、翔平久しぶり感
翔平久しぶり、ま、
仕上げては来てると思いますよ、
でももともとさ、
はい、
直接対決の時には結構
橋本選手、ね、結構総一に分があったりするんですよね。
でもう今乗ってるよ、あの見た、なんかあの YouTube の動画とかでも
なんかやってましたよね。
なんかこれね、あるあるなのは、はい、翔平実は決勝まで上がってこないみたいな、
翔平の方ですね。
そう、
あるあるだな。
だから僕はこれ多分ね、煽りもね、直接対決バンバンなんだよ、
う
ん、
そうでしょうね、そうでしょうね。
でも翔平ちょっとブランクあったし、今回鳴らし程度ですみたいな、
圧倒的なオリンピックの強さを、うん、ブランクにより逆に我々が薄れてきてるっていう
なるほど、
ちょっとあります。
ただね、今回気が抜けないのは、はい、今回世界選手権の優勝者がグランドスラム東京で優勝すると、うん、もう来年の世界選手権の代表決定なんですよ。
あ、そうなんでした。
そうなんだから翔平これ調子悪いなとか言ってて、総一優勝しちゃうと次の世界選手権も総一になる。
総一になっちゃう。そうするともう総一以外の日本人は出れない。
2人代表の可能性が、
2人代表の可能性あるけど、
あっていうことがあるので、まあ、あのほら連戦連戦で世界選手権疲れちゃうよねっていう、ま
あ、
ほら
あったな、そのそれは日本の選考ルールの話ですね。そ う, そ, う そ, う、そうかそうか、
だからそういったその権限持ってるから、
持ってる持ってるわ。じゃあここで優勝すると後が楽だし、
だからヨーロッパ遠征とかも免除されたりするんじゃない、
行かなかったり
ね。
本当ですね。
だから
そう考えると、まあ、ここにかける思いは2人とも、
うん、そうなんだよ、
あるな。
だからブランクというか、でもなんか興味津々言ってんだけど、なんかさ、
だから翔平は割と我が道を言ってるので
そうなんだよね、
あんまりそこを気にしてない可能性あります。
あるね、あるね、
なんやかんやで自分が一番強いから
あるね、
次に来年圧倒的な強さで選考を勝ち上がればいいっていうのがあるから、
あるね、まあそうね、
まあでも、まあ、でも直接対決見たい、
見たいだよね、
見たいですねこれは、
総一翔平見たいだよね。まあでもここは僕は総一をしてるんじゃない、あの片手袖釣り、
ね、
片手袖釣り見たいじゃないの、
見たいですねじゃあ総一スペシャルで
48キロ級
ババン
来ました、風奈と亜美、そして遠藤森崎
来たな。
遠藤強かったよ、
遠藤強かったですね、
強かった強かったけど、
遠キロ、うん、
やっぱ風奈亜美、これもさっきの総一翔平じゃないけど、
うん、この2強が、
うん、
アミの仕上がりは気になるかな、う
ん、だからこれも直接対決はね、アミちゃん勝ってるわけですよ。
そうですね。
でもフーナがね、世界選手権取った、
優勝して、
でこれも今回グランドスラム優勝すると世界選手権
が決まる、
決まる、
同じ構図だな。
だからこれ近藤アミはブランクあるわけでもないし、はい、これ来るよ多分、
来るな、かけてきます、
ね、かけてくるね、
かけてくる。
これどうする、でもお前もう始まっちゃってるやろ、
フーナとはもう僕は始まってますので、何はともあれフー
ナ、俺でもここアミちゃん押したいから、ここ分かれようよ、
分かれましょう、
あの両襟のフーナ押し、うん、奥襟アミ押しで、
そうです、アミちゃんが遠藤にみたいなのはあるんじゃないですか、
うん、
でも
いやだからそんなこと言い始めるとさ
そうかそうか、そう
アミちゃんのそうちょっとしたもろさっていうのは、ね、
あるからな、
やっぱ受けの強さでいうとフーナちゃんもあるじゃん、
まあ、あるけど、まあここはじゃあ、うん、アミフーナで、
ね、はい、52キロ、
はい、ババン、
これどうする、
もうあのさ、もうね、はべらざるを得ないじゃない、
まあでもね、まあ、言いますと、獅子目愛、角田夏実、阿部詩、立川里奈、
これはね、もう揃いましたよ。
でもうなっちゃん可愛いね
気づきました
あの
始まりました、
オフショット見た、皆さんあの YouTube 貼っときますからね、
オフショット、
なっちゃんのオフショット、
何かこれ、
いやいや
ちょっとね、
プロモーションビデオ、
プロモーションビデオ感はあるし、
ある、
もう下手するともう、ね、もうインディーズ感というか、なんというか、まあ、
あの地下アイドルぐらいにはいてもおかしくないよあのメジャーじゃなくても
ごついですけどね。52とはいえやっぱり肩幅とか、まあね、ムチムチ感はありますけど、いやでもやっぱりこう可愛らしい感じだとか、
そうだね、
喋り方とか、
そうなん、
笑顔と、まあ笑顔なんですよ結局彼女
の、ね、一言笑顔書いてたよね、うん、笑顔、
まあ、そこなんですよね。
いやだからね、もう僕ね、ごめんなさい、
ハマった
なっちゃん、
ハマってる、
もともとは寝技好きなところもあるし、
そうですね、
なっちゃんだけど、うん、あの歌ちゃん、最近の歌ちゃんはこれ誤解を恐れると、うん、歌ちゃんの顔面力すごくない？
眼力ね、目力、
眼圧、
眼圧はありますよ、
あの駒先生、
はい、
我々の我々の駒のとしちゃんに通じる、
はい、うん、以来のね、
眼圧
あれはなんかあれじゃないですか、小林誠さん描きそうな
そうだね、そうだね、
出てくるじゃないですか、女子柔道物語 JM に出てきそうな、あので
、あとオフショット見ました、あのアキラと二人での女子会、
アキラって呼んで歌じゃなく安倍と呼ぶという、ね、アキラは
アキラ、安倍と呼び捨てにし、
同じ二文字なんだから歌ちゃんって呼べばいいのに安倍はっていう
おしとやか、おしとやかな女性、
無理無理、安倍は無理みたいなやり取り、
この
女子17歳同士の
あれをね、俺も貼ってきます YouTube、ね、どうですか、
もうね、こっぱずかしくなるけどじゃあな、
あのね、
安倍ちゃん、
いや、どうでもね、実力的に、いや、行動感圧勝よ、
安倍ちゃんでしょ、安倍ちゃん、歌ちゃん、安倍ちゃん、歌ちゃん、
安倍ちゃん、歌ちゃん、2人いるんだ
安倍ちゃんも一緒だ
安倍ちゃんの歌一緒だから、
いや、これ本当どうなのかしら、直接でも、ね、愛ちゃんも
まあね、
いるし
乗ってるよね、
乗ってる、乗ってるの安倍ちゃんじゃなくて愛ちゃん、
これこの3人で、まあ、ケルメンディ出てくるかとか知らないけど、あ、この3人以外に優勝させて絶対ダメだよね、
いいですね、
いやいや、ベスト4にこの3人は絶対入んなきゃいけない、
そうですね、
どうでも、まあ、あえて言おう、あえて言ったら誰にする、うんうん、
せーの、なっちゃん、ちゃん
じゃあもうあれ、なっちゃん
して、なっちゃんをしていきましょう、
なっちゃん、
まあ、去年も結局なっちゃんは安倍ちゃんに勝ってるわけですよ、
う
んうん、腕取って2回、
あ、そうだそうだそうだ、
行動館杯グランドスラム東京
と、でも肩伸びてからな、
でも同じやられ方はしないと思う、
怖えな、
うたちゃんも、
なんかもう僕たちあのなっちゃんサイドに立ってるから、もう
ちょ
っとうた
ちゃん怖い、
うたちゃん怖えなって、歌ちゃん勝てっかなっていう感じだったな
楽しみ、でもいずれにして
楽しみ
いずれにしても楽しみ、
これ一番の注目です、僕は、
はい、
5263、あ、ごめんなさい、57、
ババン、
吉田司、山本杏玉木桃子、
うん、
宇
田
か、宇田これね、
はい、
いや僕コード感杯は杏、
はい、
ちゃんの結構涙の、
う
ん、
泣いちゃいました、
いやもうね、やっぱり杏ちゃんのさ、やっぱり
これまでのね、
ね、もう終わったと、
もう終わったか、
終わったと思われてると思うと自分で言う、
うんうん、
それの優勝はグッとくるものがあった、
ね、ありましたか、
だから今回僕はここで吉田司をしたいと思
まあそうですよね順当に、
ね、
順当
に
あの前振りがすぎるなそこまで言っときながらの、
やっぱり隅屋のあの死闘を見るとね、
うん、
でこれだからデングリ出てくるんじゃないの、
レグフリカナダ代表で出てくるんじゃないですかね、
そうだね、
そうですね、
でも司ちゃんだな、
司ちゃんだろうな、いやこれちょっとやっぱ先を見るとやっぱここで司ちゃんに頑張ってもらいたいっていうのは、アンズちゃんもまあ
そうね、
いいっすけど、
そうね、
まあ、
ね
ね、
いやでもアンズちゃん強かったな、強かった、
アンズちゃんのオール一本勝ちじゃないですかこれ、
うん、でもね、あの組み負けはしてたよ、でも技で投げたって
、
だから外国人選手の時にちょっと心配だよね、
そうですね、
うん、
アンズちゃんがこのまま優勝する絵はあまり浮かばないですね、
うん、そうだな、うん、
頑張ってほしいですけどね、
63キロ級
ババン、
一時これ最後になりますが、
はい、
土井選手、田代選手、鍋倉選手、津軽選手、
うん、
僕の土井選手は知らなかったんだけど、
いや僕も知らなかったですけど、
テレビで2回見たの、全日本学生体重別の決、はい、団体の決勝と、
団体の決勝、
あと、今回の行動場、
うんうん、
あのね、まあごめん、そんなに技はない、
うん、力強くない
っす、むっちゃパワフル、
そうっすよね、
むっちゃパワフル、
やたらなんか僕もが YouTube で学生柔道の団体の決勝を見た、うんうんうん、 でも決勝引き分けたんですよ、うん、確か大将で。
そうそうそうそう、
引き分けられたんですよ、多分1年生
のキャプテンなのに、
うん、でもやたら解説が推してるわけです、この土井選手を。
で、うん、田代選手の決勝も、うん、報道画面も、
うん、押されてましたよ、僕それで中見た、それも
で鬼スタミナだよ。
鬼スタミナですね、ゴールデンスコアでしたね。
でも、これ外国人通用するかっていうと、
うん、
ちょっと微妙かなっていうところからいくと、まあでもな、推しとしてはね、うん、どうですか、僕ね、津金選手のちょっと脆さを感じるんですよ。
脆いです
ね、
脆いです、そこは。
鍋倉選手
もうなんやかんやでちょっと負けが混んでるので、
だからちょっとね、63はね、うん、厳しいかもしれないね。
田代はうんって感じですか。
まあでも今回負けて、順当に自力でいけば田代選手だけど、そんな、なんかこれ絶対優勝するっしょって感じではない、
ではないですね、
まあ、メンツ次第かな、外国選手の、うんうん、でも相手は田代推しかな、やっぱ我々。
そうだ、言っちゃいますよ、それは変わらずで、
田代推しで、
田代でお願いします。
ということで1日目こんな感じなんですけど、はい、
終わっちゃう、これで終わっちゃう、1日目
ちょっとどうしても僕たち52キロで時間取りすぎちゃ
って、そうですね、そうですね、
で
盛り上がっちゃったな、
でまあ1日目こんな感じです。
1日目面白いな、
楽しみにしましょう、
楽しみだな、
こんな感じですかね、
はい、
じゃあ今日も楽しくお話できました、ありがとうございました、
それまで。